皆さん、新年、
明けまして、おめでとうございます。
おとくまこと、片岡兵馬です。
とどっちこと、倉橋優子です。
そんなわけで、新年一発目のとどくまダイアリーです。今年の抱負をまず述べさせていただきます。おとくまは、今、浜松の特別、私学特別支援学校に通っておりますので、まず、1年目を終わらせること、それと、2年目が始まりますので、その2年目をどうにか頑張って過ごすことを目標としています。
どっちは去年まで頑張ってきたことを、今年もさらに、もっと上達、進展させれるように頑張りたいと思います。
はい、そんなわけで、まず、お祝いでございます。今回ですね、新しく始まるわけですけども、岩田、掛川、浜松という形で、とどくまダイアリーを配信していただく団体さんを探してきて、いたわけですけども、今回はなんと浜松のおしゃべりカフェというホームページ上でとどくまダイアリーを載せていただくことになりました。わーい
やったー
、そんなわけで今年も頑張って飛躍していきたいと思いますので、よろしくお願いします。そんなわけでタイトルコール、とどくまダイアリー。ついに来た、おとくま最大の危機 ×2 とビジョンサポート危機点への参加。改めまして、おとくまです。まず先に、おしゃべりカフェでこの録音を聞いてくださっている皆様に説明をするためにお話しさせていただきます。この音声は視覚障害者向けのデイジー再生機器であるブレックストークを使って録音しています。とどくまダイアリーが始まったきっかけは、視覚障害当事者であるおとくまととどっちの2匹がここら中を歩き回って楽しんできたということを聞いていただき、皆さんにも外に出歩く楽しさに目覚めていただきたいということからです。そこら中を歩き回って楽しんできたよということを聞いていただき、それによって皆さんの心にちょっとでも出歩きたいなという気持ちが芽生えていただけたらというもので始まりました。まるでど素人な編集操作なので、お聞き苦しい部分もあると思いますが、気長に聞いていただけるとありがたいです。さて、本題です。おとくま最大の危機 ×2 のうちの一つ。それは、中間テストでございます。本当に前期後期っていう2学期制になって、テスト自体は中間テスト、と期末テストが1回ずつなので、つまり全部でテストが4回あるということになるのですが、昔僕が小さい頃とか中学の頃に比べればテストの回数は減ったと考えてもいいのでしょうが、やっぱり嫌なものは嫌。今回より以前にお話ししたダイアリーの中で前期の期末テストについてもお話ししたのですが、中間も含めると、散々な結果だったものですから、もう前期の頃からおとくまはへこみにへこんで、どうしようかなっていうふうに悩んでいたんですけども、今回も中間2学期、そんな中での後期中間テスト、結果はどうだったのでしょうか。では、1教科ずつ点数を発表していきます。まず、衛生学。 88点。衛生学88点。解剖学82点。経絡経血72点。そして前期中間と期末で散々だった生理学、なんと100点。やったですよ、クマ頑張ったですよ。生理学100点ですよ。何回も言うなっていうことかもしれませんけどもいや本当にいくら対策問題を出されていたとはいえ必死こいて頑張ったので生理学はなんと満点を取ることができました。いやいやいやいやいや、疲れたただまあその分経絡の方がちょっと点数が下だったかなっていうので、先生からもちょっとショックと言われたのがとこでしたが、そんなわけで、まず一つ目の最大の危機というのはかなりいい方向で乗り切ることができました。一つ目の報告終了。疲れたところで最大の危機2つ目、プレックストークの調子が本当に悪くなってしまって、それまで、PTR2 っていうタイプのを使ってたんですけど もう CD の読み込みが途中で止まってしまったりなんだりするので、もうこれはいい加減買い替えなきゃいけないと思いまして、まず対応年数がどのくらい過ぎていたのかということを確認してみたところ、なんと対応年数を5年近くオーバーの10年ものだったことが判明いたしまして、あ、磐田市は対応年数が5年だったり6年だったりするものがあるんですけども、まあ、とにかく10年ものだったようで、まあ、長く、使わせていただいた PTR2 とお別れすることにしました。問い合わせをいろいろした結果 PTR3 を買ってもよかったんですけども、あまりバッテリーが持たないということが分かりまして、なのでじゃあそれならネットに簡単につなげるものをでもってバッテリーが長くも持つものを買いたいなと思ってメーカーさんにもう一度問い合わせをしたところ、プレックストークのリンクポケットっていうものがあるよと言われて、あ、じゃあそれをお願いしますということで申し込みをして、浜松の盲人福祉研究会にお願いして取り寄せていただきましたと思いきや、11月17日に機器店ビジョンサポート機器店というものがありまして、後々とどっちからも発表させていただきますが、そちらの方で、リンクポケットの展示を行っていたので先に触ることができました。なかなか大きさが、小さくてですね、僕は今ガラケーを使っているんですけども、携帯電話ですね、その大きさとほとんど変わらないという小ささ、手のひらサイズというやつです。でなおかつ、録音もできますし、まあ本当に最低限の編集だけらしいですが、いろいろと機能も満載ということで、購入を決めました。テストも終わってほっとした頃、約2週間後にリンクポケットが届きまして、で現在録音しているものがそれでございます。手元に届いてからいろいろ試してみて分かったことがあるんですけども、まあやっぱり軽くて使いやすい、外付け CDR ドライブなんかもついているので CD のを聞いたりとか、あとはデータを取り込むことには長けております。ただ逆に CD をコピーしたりすることはできない、あの焼き付けることはできないということで、まあ、そこはちょっと残念だったかなとは思いますが、一番はやっぱり自分の周りにインターネットの電波が飛んでいれば、それを伝ってサピエに直接アクセスすることができるという点です。なおかつ前回使っていた PTR2 には内蔵メモリというものがなかったので、 今回のリンクポケットの場合は、USB メモリーの接続先とか、あとは SD カードでもって何より内蔵メモリーっていう中に入っているメモリーが入っているので、まあ、それが7ギガあるということでかなり容量も大きいですので、いろんな本を、デジ図書を、記録しておけるおくことができるので使いやすいです。前のはちょっとした国語辞典並みの重さでしたからね、それに比べたらガラケー並みに軽いので、持ち運びもしやすいですし、手元で片手で録音ができるので片手で携帯を操作しながら、さっきみたいな音楽やらを入れたりとかもできるので、録音にも最適ですね。いやー買ってよかった。でも前の PTR2 には散々お世話になりましたので本当に10年間持ってくれてありがとう。でもってもうちょっと使います。もったいないですからね。まあ、本当にメモリーの段階では使えますし、CD のコピーなんかでもまだギリギリ使えるので本気でプレックストーク2の方がもうダメっていう風に言った時は、分かったよっていう形でお別れしようかと思ってます。そんなわけで最大の危機その2もなんとか乗り越えました。続いてビジョンサポート危機点についてお話しします。去る11月17日日曜日、静岡市のシズエルにて目の愛護デー関連でイベントが開かれました。ビジョンサポート機器展と言いまして、すごく簡単に言いますと視覚障害者向けの情報機器および日常生活用品の展示会です。その中で行われていたのは盲導犬と一緒に歩く体験コーナー、展示されている白杖を使っての歩行、ブラインドメイク、つまりお化粧の体験、クイックマッサージ体験などなど様々な体験会や、先ほどお話ししたブレックストークの展示、拡大読書機の展示なども行われていました。僕たち二人は開始早々向かっていたのですが、それでもたくさんの人が集まって、視覚障害者だけでなくガイドさんはもちろん一般の方らしき人たちもいらっしゃっていました。すいません、一般の方っていうと語弊がありますね、健常者の方々ですね。新しい展示ブロックについて開発している業者さんもあれば、事業所で作っている受産製品などを販売しているところもあって様々です。いろんな展示物があって目移りしてしまいがちですが、よーくよく選ばないと給付金が出ないものもあったりするので、こういう危機点ってすごく大事ですよね。で、おとくまとトドッチの悪い癖、ここでも発揮されます。それは耳が大きくなること。いろんなところに知ってる人の声が聞こえるので、あっちに誰々がいる、あこっちに誰々がいるという感じで目をキョロキョロさせております。まあ場所が静岡なだけに、岩田の人や浜松の人に会うことはあんまりなかったですけれども、まあでも掛川の視覚障害者さんなどなどいろんな知ってる人に会えたりもしたので楽しかったです。トドクマを聞いてくださっている皆さんから、あ、おとくまさんだ、あ、とどっちさんだという声も聞こえたのでとっても嬉しかったです。こういった触れ合いがあるからお出かけはやめられないんですよね。さあ今回もとどくまダイアリーこの辺でおしまいです。皆さんどうだったでしょうか。お正月明けての放送ということで、皆さん風邪なんかひかれてませんか。お餅食べすぎて太っちゃったなんて人もいるかもしれませんね。クマがそうかもしれませんが、とにかく寒いですが頑張っていきましょう。では 今年も一年、良いお年を。あ、じゃなかった。今年もよろしくー。